お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章11節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、4章の11節から13節。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。賜物をくださったのは確かに主なのですが、この節では、主が人々にお与えになった賜物については触れていません。ここでパウロが言っているのは、キリストが特定の賜物を与えられた特定の人々を取られ、その人々を教会に与えられたということですと、マギー博士は述べています。さて、この人々が教会のために与えられた目的に注目してください。それは、生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためなのです。教会が完全に成長するために、これらの賜物のある人々が教会に与えられたのです。またここには、ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。とありますが、この世の中での教会の目的は、霊的に成長し立て上げられることです。またここでは、キリストご自身がとても強調されています。教会を完全なものとするために、賜物のある人々を教会にお与えになったのは、主イエスご自身なのです。主イエスは権威のある方であり、賜物を授与されるお方です。主は、ある人を使徒として教会にお与えになりました。使徒とは、キリストのよみがえりを目撃しただけでなく、直接、個人的に主から使徒となる任命を受けた人のことです。その人には特別な霊感が与えられました。だからこそパウロは次のように言うことができたのです。ガラテヤ人への手紙1章の1節。人となったパウロ、私が人となったのは、人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。また同じくガラテヤ人への手紙1章の12節でパウロは次のようにも述べています。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。この職務は まさにこの職務自身の性質によって、もうずっと前に教会からは消え去りましたと、マギー博士は述べています。また主は、ある人を預言者としてお与えになりました。ここでは、他の書簡の中でと同じように、新約聖書の預言者に言及しています。彼らも人たちと同じように、信仰の教理についての特別な洞察が与えられた人々でした。エペソ人への手紙3章の5節にはこのように書かれています。この奥義は、今は御霊によって、キリストの聖なる使徒たちと預言者たちに掲示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。彼らは聖霊の直接の影響と霊感のもとにありました。それが彼らを教師たちと区別しました。第一コリント人への手紙12章の10節にはこのように書かれています。ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。その意味では今日、使徒、または預言者の職務を与えられている人は一人もいません。彼ら自身はずっと前に舞台から去りましたが、彼らは今も主の教会のメンバーなのです。主の教会は地上だけに存在するものではありません。教会の一部は主と共に天国にいます。彼らは神様の御前にいる軍勢の中の一部なのです。別の意味で彼らは今も私たちと共にいるのです。エペソ人への書簡を書いたのは使徒パウロです。そして彼はキリストと共に天国にいますが、また私たちと共にもいるのです。彼は体の中にはいませんが、キリストと共にそこにいます。それでいて彼は今も教会のメンバーであり、私たちにとっては今も使徒なのですと、マギー博士は述べています。またここには、ある人を伝道者と書かれていますが、伝道者とは旅をしている宣教師でした。パウロは伝道者でした。しかし私たちが今日考えるような伝道者ではありませんでした。パウロにはキャンペーンを準備する委員会も組織もありませんでした。彼らは新しい領土に出て行って、彼らの前に行ってくださった神様の御霊と共に、たった一人で伝道したのです。主はまた、ある人を牧師として与えられました。これらの人々は群れの羊飼いでした。主はまた、教師もお与えになりました。この人々は群れを指導する人々でした。この賜物は、ローマ人への手紙12章の7節、第一コリント人への手紙12章の28節から29節、そして第一テモテへの手紙に言及されています。ローマ人への手紙12章の7節にはこのように書かれています。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。第一コリント12章の28節から29節にはこのように書かれています。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち、第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者などです。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行う者でしょうか。 題してテモテ3章の2節にはこのように書かれています。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く品位があり、よくもてなし教える能力があり、神様はこれらすべての人々を教会に与えられました。それは完全に成長したものとなるためでした。お分かりの通り、教会はこの世の前に自分自身を変人にしたり無知に見られてはならないのです。これらすべての人々は、信者たちがミニストリーとキリストの体を立て上げる働きをするように教会を整えるべきなのです。私たちは教会の牧師をミニストリーをする人という意味でミニスターと呼びますが、もしあなたがクリスチャンであるなら、あなたも牧師と同じようにミニスターなのです。ミニスターであるためには安守礼を受ける必要はありません。牧師は彼の元にいる教会のメンバーたちがミニストリーの働きをすることができるように、神様の御言葉を教える特別の賜物を持っています。しかし教会から出て行って訪問したり証をするのはメンバーたちなのです。ですから今日私たちの教会は逆転しているのではないでしょうか。どうでしょうか。あなたは牧師だけが信徒の代わりに外に出かけて行って伝道すべきだと思ってはおられないでしょうか。ルイス・ペリー・シェーファー博士は伝道者として出発したとき、一時歌の指導も説教も同時にしていました。ある親愛なるご婦人がある晩彼のところにやってきて次のように言いました。シェファー博士、あなたはあまりにも多くのことをしていらっしゃいます。歌と説教と両方やるべきではありません。どなたか他に説教をする方を求められてはいかがでしょうか。シェファー博士は音楽家でもありましたが、第一に彼は偉大な教師でした。教えることが彼の偉大な賜物でした。彼は他の人々をミニストリーに備えるためにその賜物を最大限に用いていました。この時点でおそらく教会の中で全ての賜物を持っている人はいないと言わせていただきましょう。ですからあなたの牧師に全てのものを期待してはなりません。彼には多くの賜物があるという見方はやめましょう。彼の仕事は教会のメンバーをミニストリーの働きのために立て上げることなのです。マギー博士は東海岸のある小さな教会の修法に書かれていた小さな記事を紹介しています。何世紀にもわたって伝道の重要な責任は聖職者によって担われてきた。一般信徒は伝道的な活動に召されてもいなかったし、伝道的な活動が自分たちの責任だと信じてもいなかった。おそらく最近の数世紀でただ一つ最も大切な進歩である教会の中での最も意義深い進歩の一つは、一般信徒の活動のリバイバルとミニスターの召しに劣らず一般信徒がミニストリーに召されているという認識である。アメリカのクエーカーの著作家で神学者であるエルトン・トゥール・ブラッドは言った。宗教改革は聖書を一般人に開いた。新しい宗教改革はミニストリーを一般人に開くことだろう。私はこの記事に心から同意します。そして今日、一般信徒がもっと教会に関わり合っているのを見るとき、とても嬉しくなります。とても多くのクリスチャンの若者たちが今日、証をすることに熱心です。しかし彼らには教師が必要です。彼らが私に耳を傾けるこの世で唯一の理由は、私が彼らに教える賜物を持っていると彼らが感じていることだと思います。ミニストリーの働きをすることができるために、信者には教えてもらうことが必要なのですと、マギー博士は述べています。ある牧師は私に手紙を書いて、 私の説教を使いたいのだが、許可をいただきたいと言ってきました。そこで私は次のように返事をしました。一つのことだけお願いしたいと思います。兄弟、私よりもうまくやってください。私たちは自分の賜物を他の人のために用いて、キリストの体を立て上げるべきなのですと、マギー博士は述べています。どうか今あなたが属している教会の牧師に、すべてのことを期待するようなことはやめてください。彼がそこにいるのは、あなたを訓練し、あなたがミニストリーの働きをし、教会が成熟するためなのです。私たちは今日、愚かな者たちの集まりのように行動すべきではありません。私たちはこの世に対して、良い、はっきりした知的な証をすべきです。今日、地域教会の中での最も大きな罪は、教会の座席に座っている人間の無知だと思います。その人は神様の御言葉を知らないのです。それは悲劇です。すべての信者は、ミニストリーの働きができるように、神様の御言葉の訓練を受ける必要があります。エペソ人への手紙4章の14節。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、それは私たちがもはや子供ではなくてとありますが、私たちは霊的な大人になることを目指すべきです。泣いている赤ん坊の一団のように、ところ構わず走り回るようであってはいけません。パウロはコリントの教会を、彼らが肉的で、キリストにある赤ん坊であり、恥辱であると戒めています。私たちはすべての教理、教えの風に翻弄され、追い立てられるべきではないのです。パウロはここで、比喩を混ぜていることに注目してください。彼は赤ん坊のままでいる信者の危険を鮮明に引き出そうとしているのです。例えば赤ん坊をパイロットとして飛行機に乗せるようなことはしません。私の孫息子は賢い子ではありますが、そこまで賢くはありません。私は彼をそのままの状態でパイロットとして飛行機を操縦する許可を与えることは決してしません。そんなことをしたら飛行機は必ず墜落してしまいます。またもし子供たちが船の舵を取っていたなら、大海原で方向もわからず波に翻弄され、ここかしこに追い立てられてしまうことでしょう。彼らは必ず船酔いして道がわからなくなるはずです。このようなことは神様の子供に起こりうる運命の恐ろしい姿です。人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略によりとありますが、もし子供をカジノに送り込んだなら、抜け目のない者たちが自分たちの悪巧みで彼らを騙すことでしょう。さまざまな賜物を持った人たちを教会に与えられたキリストの目的は、信者を赤ん坊の状態から成熟に至らせるためです。ですから教える賜物を持った教師たちは、小児科のお医者さんのようであるべきです。私は時々、自分は主に小児科医であって産科医ではないという表現を使います。産科医は赤ん坊をこの世に生まれさせます。私は産科医が時には朝の1時に赤ん坊を分娩させたり、幾晩も仕事に費やしたりすることを知っています。でも赤ん坊が生まれたら彼の仕事は終わりです。産科医は赤ん坊を小児科医に渡します。小児科医は 赤ん坊が正常に成長するために、すべての必要が満たされているかどうかを確認します。私は自分のミニストリーにおいて、いつも小児科医としてのミニストリーを第一として、そして第二に、三回として人をキリストに導いてきました。確かに私は、自分は小児科医として召されている。つまり、生徒たちが成長できるように、彼らに神様の御言葉を教える仕事に召されていると感じていますと、マギー博士は述べています。エペソ人への手紙4章の15節から16節。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。信者は子供のままでいるべきではありません。彼らはむしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達すべきです。つまり信者は真理を愛し、真理に生き、真理を語るべきです。キリストは真理であり、信者はすべてのものをキリストに向けて、自分の人生の小さな船を航行させなければなりません。そしてその航海において、キリストが信者の人生のコンパスなのです。キリストによって体全体は、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、とありますが、信者の集まりは人間の物理的な体と比較され、キリストの体と呼ばれます。体は、頭であるキリストから命令を受けるだけでなく、栄養物をも受け取ります。このことは霊的な糧を頭から得ながら、一人一人のメンバーが機能している自分の場所で調和を生み出します。同時に体は自分自身をそれ自体によって新しくする内側に向かっての原動力も有しています。それと同じように霊的な体は愛によって自分自身を新しくすることができるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は新しい人の抑制というテーマでエペソ人への手紙4章11節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。